ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャミ。
ブッダンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカ
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サードサードサード。
心経
Oh.
枠はこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道を称せんことを、今から2時間ぐらいちょっとお話しするので、もうゆったりとした格好してください。いろいろと考えてみたら、もう9月の今日がなんだ、もう23か、ね、はい、いつもねこの時期になるとね、一般ちょっと慌ただしくなるんですよ。っていうのは、いつもね11月ぐらいから、インドへ行ってしまうので、それまでに結構今年の仕上げをするって形になって、でそれで帰ってきたら、すぐに、鎌倉の、そこにね、木造の家があるんですけども、鎌倉の十二所っていうところですね、そこで5日間 のリトリートね。でそれはね、神父さんとのコラボレーションじゃなくて、私らはただ、場所を借りるっていうだけですね。でまあそういうことも、ね、またやりますけども、なのでちょっとね、11月の13日に、今年はね11月の13日に、インドへ出発しますので、もう2ヶ月切っちゃってるので、でその間にね結構大きな出来事がいっぱいあるので、それをちょっとね、ちょっとなんか私告知がね遅れ遅れになっちゃって、ちょっと焦ってるんだけど、で一番ねちょっと焦ってるのが、10月のね、5日 の金曜日からね、4泊5日で、いつもの奥多摩の御岳山で今年最後のセッションをやります。去年から10月もやり始めて、神奈月セッションってね、名付けて、やっています。御岳の10月本当綺麗なんですよ。お盆の頃はね、蓮華生花しか咲いてないんだけど、10月はね本当にいろんな花が咲いて、木に咲く花から草花からね、でもう紅葉はまだ早いんだけど、でももう少し始まっていて、御岳の秋本当に美しいので、本当空気もガラッと変わって澄んでますね。瞑想には最高ですね。でそんなにね、普段のお盆とかゴールデンウィークと違ってそこまでは困らないので、結構静かですので、ね、瞑想にはうってつけの環境ですので、ぜひぜひおいでください。まだ寒いってことはないけども、去年なんかちょっと1回ぐらいは朝ストーブ入っちゃったことありますけどね。 朝グッて下がった時はストーブ入れますけども、あの、まあ、そうまず大丈夫だと思いますよね。なので、4泊5日、あの初日はね、あの4泊5日で1普段よりか1泊少ないので、もう初日から飛ばしていきたいので、初日はあの午後1時ぐらいまで来てください。でそれでもうそのままあの半日はね、あの、一気に入っていきたいなと思いますね。もう、告知本当遅れてごめんなさい。2日前ぐらいから、金曜日ぐらいからね、あの始め、やっと予約始まったので、一般のサイト見てもらったら、あのもう告知出てますので、それ見てあのすぐ申し込んでください、ね。まあ、前になることはまずないですから、まあ、とにかく安心して、申し込んでくださいね。はい。でね、その5日の日が、10月5日の日がね、あの私の新しい本 の、 あの発売日なので、まあ、あのもう、まあ、多分私のところには、手元にはその前の前くらいに届いているので、精神の時に、まあ、あのお見せできるんじゃないかなと思いますね。まあ、あの前から頼んでますけど、リアルな書店というのも、ね、非常に大事なので、皆さんのそれぞれの地方の、リアルな書店で、集英社さんですね、でマインドフルネス×禅であなたの雑念をすっきり消える山下良道で、あの申し込んでもらえたらあのいいかなと思いますね。でね、これね、あの本当ね、いろんな書店さんが結構力入れていろいろしてくださるみたいで、まだちょっと詳しいこと言えないんだけども、まあ、あの東京の非常に有名な 書店さんがブックフェアをねやってくださるみたいで、あの私、の方を中心にですね、とか、あと今あのもちろんね、あの出版記念公演というのは、まあ、いつもやるんだけども、それも今ちょっとあの探っていますので、ね、あの今まで 3.0 の時はあの神保町の、ね、東京都書店さんで、一緒さんと永井さんと、ね、私と出会ったし、光の中はあの東京の新宿の紀ノ国屋さんですね、あのいつも一番老舗のとこですね、そこで1月ぐらいにやりましたし、ね、今回どこになるかまだ決まってないんですけども、まあ、多分やると思います、ね。ただね、東京の新宿の朝軽ではもうやることは決まってるんだけど、いつも新宿の朝軽は、全部のね、一応、全てが終わってからあの総括って形で、やりますので、2月3月ですね、1つ2月が多分私が一人で喋る、で3月が誰かと、話すね、誰かと話すって言っても、まあ、多分この、 あの本の話題になるのではないかなと思います。そしたらばさっさと前奏の人と話すのが一気かなと思うんですけどねでね、これもねまだね発表できないというか、もうある程度も発表できるんだけど、集英社さんにね、PR の雑誌っていうのがあって、本屋さんで無料で配ってる薄い小冊子ありますよね。新潮社さんだったら波とかね、矢波さんだったら図書とかね、まあだから、まあ、本の宣伝と本にまつわるいろんなエッセイとね、あと当然それ宣伝が主な目的だから、書評とねあるので、で今度のね本も10月の20日ぐらいに発売の11月号なのかなに発表されますので、一緒さんがね書いてくれたので、でまあまだちょっと内容はここでは言えないんだけども、で今私は読んでて非常にね好意的って当たり前だけど、一緒さんらしいっていうのは、あの人はまあなんていうかな、ポジションがポジションだけに、なんか自分の意見でわーって言ってそれで終わりじゃなくて、やっぱり全体がうまくバランスが取れるっていうような、そういうポジションにいつもなってるんだけども、だからまあ全体として、まあ、だから全体の中で 物事を位置づけていくっていう、ね、そういうポジションですね、を取りながらでも非常にクリアに、今回は書いてくれていて、っていうかこの目次のね第一章がマインドフルネスと出会うっていう、第一章がそうなんですけども、マインドフルネス私がね領土が出会うんだけども領土の隣はいつも衣装さんいたんですよね日本でもアメリカでもね。だから私がどういうふうに出会ったかって知ってる、知ってるに決まってる、だって同じ場所にいたんだからねだから例えばねアメリカで私がマインドフルネスに出会った、マインドフルネスっていう、まあ、言葉に出会った。で普通の、仏教の英語の言葉ですね、まあ毎回言うけどもディペンデントオリジネーションとかねエンライトメントとかねまあアメリカ人が言ってくるわけですよね。でも、まあ、ほぼ全部一瞬のうちで、ああそれはディペンデントオリジネーション、ああはいはい縁起のことねってね、すぐにパッと日本の仏教者だったら分かるわけね、仏教をちゃんと勉強していて英語もちゃんと分かってる人間だったらね、なんだけども、なんだけどもこのマインドフルネスだけはうって詰まるんです。このうってね詰まる、このうっと詰まるところにまあ、マインドフルネスの問題の何とも言えない複雑さがあって、で、まあ、正解はもちろん念なんだけども、念っていうのは念仏の念ですね、正解はもちろん念なんだけど、まあ、だからディペンデントオリジネーションが縁起ってなるようにマインドフルネスっていうのが念になるのね。なんだけどもどうもそんなすっかりすっきりとは念にならないところに、まあ、とてつもないいろんな問題があっててあって、でそうすっきりしないんですよ。でこのすっきりしないっていうところにこのマインドフルネスをめぐるいろんな複雑な問題があって、でそれが、まあ、ずっと尾を引いているっていうとこですね。でそして その尾を引いている混乱に、まあ、最終的にケリをつけるのが今度の本の目的っていうのがあって、でまあケリをつけようったってそれでケリがついたらいいんだけども、当然ケリをつけようとしてさらに混乱するって場合も当然いろいろよくありますよね。でそうなんだけど、衣装さんのその書いてくれた書評を読む限りは、結構ケリついたなって思います。ちゃんと衣装さんの中ではきちんと受け止めてくれてるなって思いますので、で一生さんの中で、この辺りがちゃんと理解してもらえたらば、一生さんという人は、ね、非常に曹洞宗の中で信頼されている人なので、他の曹洞宗の人にも、説得力があるのではないかなと思っています、ね。っていうかどこをどう考えたって、まあ、一応もう結論出たんですよ。このマインドフルネス問題に関しては、まあ、要するにマインドフルネスかける全問題に関してはね、出てます。もう私もたっぷりと時間かけてやってきたからたっぷりと全部 の現場に行ったし、で最高の先生たちにも会ったし、で、まあ、いろんな本も読んだし、で自分自身も徹底的に修行したし、でその上でもたっぷりと毎回ねダルマシェアリングで、まあ、1時間なね毎回1時間な1時間以上ね皆さんとお茶飲みながら徹底討論を延々と10年やってきましたからね。だからもうほぼね大体いろんな論理のあれとか全部一つ一つ潰してきたので。今何を言われてももう大体全部一瞬で答えが出ると思います、ね。でまあ私自身もこの、マインドフルネスと禅の一番ど真ん中のところにいた人間なので、全部の人たち全部知ってます、全員知ってますから、まあ例えば曹洞宗で今禅座禅を教えている人たちですね、ちょうど私らの世代が今それぞれ の修行道場のトップになってますから。 彼はみんな、私はみんな知ってるし、なので、なんていうかな、もうこれで一応決着はついたと思います。で、でそのあたりをね、今年から来年にかけて、いろんな人たちとの話をしながらね、やっていきたいなと思っています。ね、それでね、今日はね、まあ、そうは言っても一体どういうふうに決着がついたのかについて、もう一回ちょっとやり直したい部分もあるのでいきたいなと思います。ね、これはまあちょっと今このあと触れますね。でそれとねちょっと告知だけ先にパパッとやると、今言ったように10月の5日から9日までに、奥多摩の御岳山で写真ありますね。でその後ね、10月の20日だから、2週間後ですね、奥多摩の写真の次の週が目黒の目黒不動尊での瞑想会になって、その次の週が、10月の20日の土曜日が四国へ行きます、四国の宇多津町ですね。前、もうこれで3回目になるけども、円通寺さんという本当に素晴らしい真言宗のお寺でやります。そこの住職と私友人で、まあ、彼が招待してくれて、私と板橋さんがね行ってやります。板橋さんのヨガがね午前中やって、私の法話と瞑想が午後にあるっていう感じでね、その前に真言宗の、その人とご近所の人たちが集まってね、真言宗の、法要をねやってくださいます、ね、なのでなんていうかな、四国っていうのはね本当に仏教が本当に染みついているところなんですよ。で、まあ、88箇所のね真言宗のお寺があって、そこを、ね、お遍路さんがぐるぐるぐる回って、でそのお遍路さんを接待するっていうね文化があって、なのでもうちょっと腰抜かすほどレベル高いです。びっくりするから、ね、だから四国の真言宗のレベルの高さ をちょっと知りたかったら、これここはね88箇所のお寺ではないんだけども、まあそれに準ずるようなお寺ですからね、ぜひぜひおいでください。でその時にね、宇多津っていう港町は昔から栄えていて、で昔の古い民家があって、でその古い民家を改造して泊まれるようになってますので、遠くからの人もそういう民家に泊まることができますからね、そういうことも全部案内しますのでね、ぜひおいてください。でその後ね、その次の21日が、広島でのマインドフィネスですね。広島の浄土宗のお寺さんで、平和公園通りっていうのかな、平和大大通りか、に面したお寺でやりますのでね。はい、そんなもんですね。それと四国、インド行く人ね、今フェイスブックの方でメッセンジャーのグループチャットでね、今いろんな情報交換始まっています。でもしねインド行かれる方でまだフェイスブックに入っていない方は、ぜひぜひフェイスブックに入って、私山下亮斗に友達申請してください、ね、そしたらグループチャットの中入れますので、それで今非常に細かい情報交換 し始めています。一体何を着ていったらいいのとかね、靴はどうしたらいいのとかね、薬はどんなものを持っていったらいいのとかね、洗濯はできるのとかね、そのあたりね、とても旅行者がとても面倒見きれないような部分をね、っていうのは分析の後にディアパークのリトリート、それから最後に南インドのリトリートまであるから、南インドったらディアパークはもうヒマラヤの麓で標高千何百メートルで、ちょっと寒いぐらいなんだけど、南インド行ったらもうそれはもう常夏ですかね、半袖で十分なとこですね。なのでガラッと気候が変わってしまうので、 それこそ夏服冬服両方必要っていうねいう感じなんで、まあでもその回楽しいです。南インドもね、今年オープンするリトリートセンターでやりますので、山の中、山っていう日本人が言う山とはちょっとイメージが違ってね、岩山があったりして、ちょっとかなりワイルドな環境でやりますので、楽しみにしてくださいね。はい、でそれでね、このね、私の友人って言っていいのかな、ゾンサジャマンケンツェさんですね、リンボチェがね、仏石巡礼のための本をね、英語で書かれてるんです。ベストフットフォワードっていうね、という本を書かれていて、でこれね、私 の一般のサンガのメンバーが今、これ全部は無理なんだけども、まあ、仏石巡礼に必要なとこだけ、ちょっと翻訳、急いで翻訳してます、ね。なので、まあ、多分彼女非常に仕事早いので多分できるんじゃないかなと思いますね。なので、まあ、10月ぐらいに入ったらシェアできるんじゃないかなと思いますね。そしたらそれぞれの、ブタガヤってどういう場所なので、ブタガヤでどういうことをしたらいいのっていう、ね、そういうような情報が全部入ってますので、非常にいいのではないかなと思います、ね。ですからね、まあ仏籍二十何人が行きますけど、まあ二十何人しか行けないとも面もありますので、なんだけど、まあ一方の参加としてね、あと正式に初めて仏籍巡礼をしますので、その準備をねちょっとしたいと思います。で、私もねちょっとこの本のためにほとんどこの夏全ての全勢力を使い切っちゃって、もう本当に他のこと全部犠牲にしちゃったんで、またその犠牲にした分の取り戻すのに結構大変、今苦労してるんですけどもね、行きたいと思います。ですかね。はい、それでね、今日はね、この間奥村昭博さんですね、が7月の31日に私が対談して、あ、ちょっとこの1週間前も1週間前の接種の時のも話しましたけども、私にとって非常に意味のある対談で、でちょっと私はあまりにもちょっと対談中にちょっと興奮気味だったんで、ちょっとみんなどうしちゃったのと思われてたみたいなんですけども、っていうのはね、昨日もねちょっとある方と話していて、久村さんって人はね、要するに基準点なんですよね。基準点という言葉は昨日出たんだけど、それが非常に正しい言い方ですね。で、まあね、今そんな日本仏教をよく知らない、でも最近私マインドフルネス興味あるっていうような人たちがいるって、もちろん分かってますよ、それはね、なんだけど、その人たちにとっても日本仏教はあんまりとか寺場とかあんま関係ないかもしれないけども、でもマインドフルネスっていうものの本質を知るにはね、やっぱりここら辺を全部押さえないと、よくわからないはずなんですよ。だってマインドフルネス、あ、今ここに戻ることです、今ここに戻って呼吸に集中したらなんか集中力が上がって仕事が効率化しますなんてね、そんな単純な話であるわけがないんですよ。そんな単純な話であるわけがないね。なので、まあ普通のなんか女性のファッション雑誌のね、マインドフィネス特集はそのぐらいのですよ。まあ、で私も結構時々協力するから分かるし、でそれはそれで仏教も何も知らない普通の日本の女性たちがそれでもね、今ここで呼吸に集中をするね、あるいは食べることに集中するだけで心が一気に静まるっていうね、非常に不思議なことを体験するのは非常に素晴らしいことだと思うんですけども、 でもじゃあなぜ呼吸に集中したら心は落ち着くの？なぜそういうことをしたら、心のざわつきが落ち着くのって言ったら、何の説明もないですよね。説明つかないんですよ。で、別に説明つかなくたっていいでしょう。私はそんなめんどくさいことよくなくて、私はただ単にちょっといつも気持ちがなんか落ち着かないから、気持ちが落ち着けばそれでいいのっていうね、かもしれないんだけども、でもね、マインドフルネスにせっかく興味があるんだったらば、もうそれの本当の姿を学んだ方がいいんじゃないかなと思います。そしてその本当の姿っていうのは、女性誌でマインドフルネスの紹介記事が扱っているものの、はっきり言って100万倍ぐらい広いんですよ。で、そしてとてつもなく深くて、そしてそれどれぐらい深いかっていうと、生と死の問題にまで触れてくる、ね、女性誌のマインドフルネス特集ではいくらなの生と死の問題なんか触れるわけがないんだけども、だけどマインドフルネスを本気でやったらば生と死の問題にも触れてくる、ね、っていうか触れなきゃいけないんですよ。触れないと本当のマインドフルネスにはならないので、ね、なのでなんていうかな、今、世間のレベルでのマインドフルネスっていうのが当然あって、でそれはまあそれでいいんだけども、それじゃやっぱ面白くないわけね。どうせやるんだったらちょっと本格的なことやりましょうよっていう、ね、そういう話なんですね。で、それでね、でこの本格的なことを知るために、このマインドフルネス×禅っていう、その×っていうのがもう鍵になってくるよねっていう話で、でね、マインドフルネスの本質を知るためには、この禅っていうものと掛け合わせないと見えてこない、見えてこない、ね、掛け合わせないと、まあ、雑念は好き生きるってね、まあそう書いてますけども、そういういろんな悩みとか何かがすっきり消えることはないです、ないです。ここまでちょっと踏み込まないとっていう、そういう話なのね。だからなんていうかな、そんなの私めんどくさいしと思うかもしれないけども、なんていうかな、ここまで踏み込んだ方がはるかに面白いよねっていう、そういう話で、そしてここまで踏み込めるのは今の日本だけなんですよ。今の日本だけね。今の日本だけっていうのはどういうことかっていうと、昔の日本では無理だったよねって話と、今でも日本以外では無理だよねって、そういう話両方かかるわけ。だから時代的には今、場所的には日本で、皆さん今の日本にいるじゃないですか、ね、だからものすごくラッキーなんですよ本当に、まあ、今の日本、ね、ちょっと今経済的にもあんまり冴えないし、まあ、いろんな問題抱えてね、どうなっちゃうの、今の日本に生まれたことが本当にいいことなのか、なんかピンと分かんないかもしれないけども、ことマインドフルネスに関しては、今皆さんが今の日本にいるってことはもう最高にラッキーです。本当にこれアメリカじゃダメなんですよ。テラバーの国でもダメなのね。で日本でももう30年前ではダメだったんですよ。20年前でも10年前でもちょっと苦しい。で今じゃないとダメなのね。で今になって、今年2018年ですね、だから多分この2018年から20年にかけてですね、オリンピックぐらいにかけて、まあここが全部すっきりするはずです。そのぐらい、大きなことが今起こっている。 まあ、これ私の編集者の人が800年ぶりのバージョンアップだってね、あの、なって、あのまあ800年ぶりは分かりますね、まあ、この間も話したけど、あの鎌倉仏教以来って話ですよ、ね、鎌倉仏教以来あの日本に聖徳太子の子ですね、奈良時代の一つ前の飛鳥時代に仏教が入ってきました、ね、それで法隆寺さんとかね建てられて、ね、で夢殿っていうね、あそうか、いやごめんなさい、夢殿あれはあの聖徳太子の後ですね、建てられたのがね、あのっていう、まあちょっと皆さんも奈良へ行けば、普段は皆さんが知っているような仏教とはちょっと違う仏教が奈良にはありますよね。あの仏像にしてもちょっと違う、あの法隆寺さんなんかにはいい博物館あるし、奈良の博物館とかにあって、で見ればちょっと違うね。だからあの大陸からあの仏教が初めて伝来した時の何とも言えない新鮮な雰囲気がいまだにあそこにある、ね、で、でその奈良もあの今年行きますよ、11月のね、第1日曜日にね、あのだからまたそれはまた後であのちゃんと告知しますけどもね、あの日曜日にマイノリネスの会を奈良でやって、で月曜日に私を時間取りますので、もしよかったら、私と一緒に奈良のお寺ちょっと見ましょうね、薬師寺さんとか東照大寺とか、あと興福寺さんとかね、あの東大寺さんとか、あのまあ定番中の定番ですので行きますね。でもただ奈良で私はこういうちょっと特殊なとこ行きたいのっていう人はもちろん自由に行ってくださいね、私らは定番中の定番しか行かないのでねあのはい、で800年ぶりのバージョンアップをこれからするしようよねっていう、そういう話です。ね、でそれでね、はい、これでようやく今日の話に入れるんだけども、この間ね、7月31日に奥村さんと、話をして、それではさっき基準点ってとこまで話しましたね。基準点っていうのがはっきりして、でそれで私はかなり本当に嬉しくて、ドキドキして、っていうのはどういうことかというとね、この、まあ私が曹洞宗の止観多座をずっとやってきた人間で、でまあ、日本のね、あの代表的なあの道場でもちゃんと修行したし、それからアメリカ行ったり、ね、してしましたし、まあ、イタリアもヨーロッパも行ったんだけど、で普通だったらまあそのまま本当に外州にでずっと続けて、まあ、多分まあ今頃はどっかの修行道場の責任者になってたと思うんですけどもね。まあ、今私らの友人がみんなそうなってますけどねでなんだけどちょっと不思議な歴史的な展開があって、ちょっとそこからかなり外れてしまって、で一つがもちろんオウムの事件があってね、でオウムの事件があって、それでちょっともうなんかもうこのままではなんかどうしようもないよねっていうのがあって、でそこにティク・ナット・ハンさんがいらして、でもちょっとマインドフィネスしかもうないよねっていうとこまで来て、ね、っていうのがあるんだけども、でもじゃあ今まで私らがやってきたマイ止観多座が間違ってたのとも思いたくないし、でもただもうそういうこと無視して今まで通りの止観多座やってればいいよねっていうわけにはもういかないっていうのがあって、だからそこら辺でそんなすっきりしてないかったんですよ。 だからなんていうの、 A はもうダメだから A ははい捨てましょう、だから B 取りましょうっていうね、そんな単純な話ではないのね。でだけどその代わりまあ今まで通りの A をただやってればいいよねっていうわけにもいかなかったんですよ。まあもうあれだけのことが起こっちゃって、もう何だか分かんなくなっちゃってね。じゃあだから要するに A っていうのが間違ったとは思わないし思いたくもないし、だからといって A をただやっていればいいっていうわけにもいかないし、でそこに今 B っていうマインドフルネスがやってきて、でこの B っていうものを持ってきた人が恐ろしく魅力的な人で、俺は何なんだってなって、なんだ、じゃあ B を取るってことは A を捨てなきゃいけないのかっていう話にもなっちゃって、それもなんかちょっとなんかちょっとっていう話になって、でこの辺りでねみんな大体悩んだんですよ。で多分これは私なんかもう実際に お坊さんだったから、まあ、まさにそうだけども、これは多分一般の人もそうだと思いますね。その辺りですね。でその時にねこの A っていうものが別に完全に否定なんかしたくないんだけども、だけどもちょっといろんな問題点がいろいろあって、だからちょっと一時的には B の方に行くんだけども、それは必ずしも A を完全に捨てるよって話ではなくて、ちょっと全部を棚上げにしてってねで後からもう一回振り返るよっていうの、まあ、そんな感じだったんですよね。でその時にね、A っていうものの理解が間違っていたら全てがなんかうまくいかないっていうか、私のなんていうか私の妄想の上に全部が成り立ってたって話になるじゃないですか。言ってること分かりますか ね。でそれで今回ねこのマインドフルネスかける禅で、禅っていうのはこういうもんだよね、それに対してマインドフルネスはこういうもんだよねっていうふうに、まあ、文章を書いて言ってたのね。でその時に禅っていうのはこういうもんだよねっていうのが違ってたら全てが全部崩壊しちゃうんですよ。でもそれはお前の単なる思い込みだろうってね、禅っていうのは全然お前の思い込みとは違うぞって話になったらね、そうなるじゃないですか、ね、でそれでそういうのがあってドキドキしながら奥村さんに会ったっていうのが正直なところですね。で奥村さんっていうのはもうそれにまさにふさわしい人で、まあ今日もあの場にいた人が何人かいらっしゃるし、ねいるからまあ分かると思うけども、まあ、非常に人格的に優れている人で、ね、で、まあ、誰かが言ってたんだけど、なんていうかな、あるね、まあ、特に宗教組織ですよね。宗教組織っていうのは、まあ、宗教組織にはそれぞれ の建前というか、要するに公式見解っていうのがあるわけね、どこでもね。でそれとその組織に所属している個人っていうのは微妙にずれることがあるわけですよね、当然ね。で、まあ、信者さんレベルだったらまあいいんだけども、その組織を形作っている専門家ですよね。まあ、仏教教団だったらお坊さんその人ですよね。でお坊さんその人がちょっとその組織の公式見解とずれちゃうとちょっとまずいんだけども、でまずいからちょっとそれをちょっと隠しちゃうとかね、いろいろあるわけですよね、ずれていても。だから全然個人的な意見を言わないで、浄土宗ではこうなってますとかね、浄土真宗ではこうなってますって、まあ、そういう言い方をするわけですね。であなたはどうなのっていうのは、それは聞いちゃいけない、それを聞いてはいけないって話になって、でそうなんだけど、熊さんという人は、そういう人ではなくて、個人が本当に思っていることと公式見解が 100% イコールの人なんですよ。 わかりますかね。でこの凄さってわかるかな。この凄さはね、あのちょっと宗教教団にピンとあの関係持ってない人にあんまりピンとこないかもしれないけども、まあ皆さんだって会社に勤めていて、会社の公式見解があって、でその会社のねのスタッフとしてはやっぱりこの公式見解を公に発表しなきゃいけないわけですよね。だけど個人としてちょっと微妙にずれる意見を持っているってことも大いにあるかもしれない、ね、あのまあ例えば最近ちょっと ある出版社がちょっと勘弁してよっていうようなねあの論文を、ね、あの雑誌に出して、そしたらその出版社の別の部門の、ね、人がちょっとこれはいくらでもおかしいんじゃないかってね。多分まあ多分出版社の中って別にガンって意思が統一されてるわけじゃなくて、まあみんなそれぞれ編集者の人がそれぞれの意見で本出したり雑誌出したりしてますから、だからある出版社のある一部門が雑誌を出したって、それはその出版社全体がそういうふうに考えてるってわけじゃないってことはまあ分かってるわけですよ。まあみんなあの出版社とかなんかね多少関係のある人たちはね。だからまあそれに対して別の同じ出版社に属する別の部門の人がちょっとあの批判とかねしてましたけどね、まあ、そういうことはいくらでもあるはずですよね。でだけどまあ出版社のレベルでもそうだけども、宗教教団となるともうちょっと話は微妙になってきて、やっぱりある一つの宗教教団としての公式見解とそれに対して、個人としてちょっと微妙に違うことがあったとしてもその微妙に違う点をちょっと抑えなきゃいけない、まあ、その信者さんだったらまあいいけどもあのその専門家ね神父さんだとかあのお坊さんだとかねそういう人まであのイエス様に復活したと思えないならそんなこと言っちゃダメなんですよね。そんなこと言っちゃダメなんですよね。あの復活なんてちょっといくらなんて無理でしょうとかねそんなこと言ってもダメなんですよね。あのでそうなんだけど奥間さんというのはそういう人じゃなくて、奥間さんという人は本当に個人で純粋に信じていることと、それからその組織っていうかね曹洞宗っていうか、まあ、曹洞宗っていうか内山老子ですね、内山老子の流れの公式見解、ねっていうものが完全にイコールの人なんですよ。これはまあ多分みんな感じたと思うけど、あこの人本当にこれを信じてるなって思ったでしょみんなねあの時ね、なのでで、しかもあの人は日本ではなくてアメリカ の, あのシカゴの南の方のね、ところでアメリカ人たちと一緒に、ずっと修行してずっとテキストを読んで、ね、来た人ですね。本気でやってきた人ですね、なのでなんていうかな、基準点としてはね非常にいいんですよ。いいわけ、基準点のことを知るためには、ね、それで私が、話をして、マインドフルネスと禅との関係もやってんだけど禅というのはこうだよねって言った場合に、私がまあ禅っていうのはこういうもんだよねと思ってたものが本当に正しいのかどうかっていうことを、奥村さんを通してあの時チェックしたっていうことなんですよ。でなんかそれがねなんか奥間さんの知識を立ちたあのたあのチェックしたとかいうなんかふうになんか誤解した人もそんなことやってるわけないでしょそうではなくて私の知識をあのチェックしたのね。あの私はこういうふうに思ってたんだけどもで正しいですかねって言ったらで何がはっきりしたかっていうのも 100% 正しかったってことなのね。 100% 要するに 100% 私が基準点だと思ってたのが 100% 基準点だったってことなんですよ本当に。でそれでちょっとあまりにもちょっとあの晩興奮しちゃったんですけど、これ要するにもう一回これ士官ただってこういうもんだよね、だけどここにちょっとごめんなさい微妙な問題があるよね、 だからちょっと私は一時期ちょっと1時間座を離れてマインドフルネスの方へ行ってちょっと勉強してくるんだけど、で時に、このその時の士官座はこういうもんだよねっていうのが狂っていたらその後にやったことが全部妄想の上に成り立ってたって話になるじゃないですか。蜃気楼の上に成り立ってたって話になるわけね。ってことは私の20年のこの歩みが20年の努力が意味がなかったよねって話になるんですよ。わかりますかね、言ってることね。でそうなんだけども、あの日チェックしたのは私が士官座だってこういうもんだよね。だけどもやっぱりちょっとここにはいろんな問題ってあるんじゃないかなっていう、ここね、これが全部正しかった。正しかった。ってことは一応これを基準にして私20年間やってきたんだけども、一応20年間のことがまあ一応意味あったよねっていう話になったのに、でこの基準点が狂ってたらごめんなさい、本当に大げさじゃなくて一方案の活動も一旦ちょっと中止しなきゃいけないぐらいだったんですよ。それはそうじゃないですか、全部妄想の上に成り立ってたって話だったら妄想の上にワンダラメソッドが成り立ってたらね、だって今日だって今からワンダラメソッドやるんだけども、ちょっとワンダラメソッドそのまま妄想だったって話になったらとてもじゃないけど皆さんこんな教えることできなくてね、だからちょっとしばらく一方案の活動を休止しますっていうふうにせざるを得なかったんですよ。そのぐらいちょっと大げさじゃなく真剣勝負だったのね。それでまあその結果として私が20年前にこう士官座だってこういうもんだったね、まあ、そういう基準点ですね、をチェックしたら全部 100% その通りだった、本当に。だからもうってことは私がやったけど全部的を外してなかったって話なんですよ、ね。なのでだから一方案の活動は中止することなしで今続行してるんですけどね。いやこの間もそれ秋彼岸精神の中で言った海はそしてもう秋彼岸精神そのまま成り立たなくなるからちょっともう今日も精神もやめますっていうねとことになってたんだけども、でもそうじゃなくてよかった、大丈夫だった、ね。でそれでねじゃあまあ私が基準点だと思っていたものがまさにそのまま基準点だった、これはいいですね、これはいい。で奥村さんほどそれを証明するのにふさわしい人はいないんですよ。いないの。あの人はもう本当トップの人なの。トップのうちのトップの人なの。で純粋のうちの純粋な人なの。本当に。あの人は心で嘘をつけない人なのね。本当はそうは思ってないんだけども。一応立場上そう言いますとかそういう人って結構いるんだけど、そういう人じゃないんですよ。でそういう意味では基準点を確かめるにも最高のまあ世界ではあの人しかいなかったんですよ。でその人と徹底討論して私が基準点だと思ってたものは全部正しかったよねっていう話だったので、ちょっとあの晩あそこまで私興奮しちゃったんだけども、でその上でねじゃあ士官座がこうなってて、でそうだからこそ私がマインドフルネスっていうのもせざるを得なかったっていうのがあって、じゃあ この辺りはどうするのっていうのがこの本の急所なんだけれどもね。でね、マインドフルネスがあって、そして禅っていうものがあってね、でそしてその禅の、まあ、代表的なのでは思いの手放し。 そして、マインドフルネスの方は気づく。どういうふうに気づくの？なんか自分がやってることに気づく。ね、手を上げる、上げる、上げる、上げる、上げる。下げる、下げる、下げる、下げる、下げる。やったんでしょ？やった？やって。ね、だからこれは上げる、上げる、上げる、上げる、下げる、下げる、下げるってね。これどう考えたって重いじゃないですか。ね、重いでしょ？だから前週の方の思いの手放しとこれぶつかるよね。どう考えたらぶつかるじゃないですか。ね。だから右足、左足、右足、左足、膨らみ、縮み、膨らみ、縮みってね。これ思いもいいところじゃないですか。わかる？ね、だからその思いをなんていうかな、ね、お母さんとしては余計なことを考えるから、ね、余計なこと悪いことを考え、明日どうせ心配しちゃうから、心配しないために膨らみ縮み上げる下げるって言って、ね、まあそういうふうに気づくことで、心がなんか悪い方向へ行かないようにする。ね、でもどこをどう考えたってこの、そういうのとなんか一つ一つが、まあやっぱり重いじゃないのってなって、前週が言う重いの手放しっていうのとは、やっぱり正面衝突するよね、やっぱり禅とマインドフィネスって違うよねっていう思うのは、まあある程度仕方ないんですよ。仕方ないし、仕方ないと思うわ、やっぱり。ね、で、じゃあそれが、まあ皆さんがね、そんな深くやらないで、まあ普通になんかマインドフルネスのビパッサナ入門講座とかね、マインドフルネス入門講座に行って、教わることね、おにぎりを食べる、おにぎりを食べるとか、豆を一粒一粒つまむとかね、これはなんか、まあこれマインドフルネス訓練にはなってるんでしょうけども、でもこれと禅宗の人たちが言って思いの手放しっていうのがなんか好き、やっぱりこれは。2つともやっぱ違うことやってんのかなっていうふうに当然なるわけなんですよ。ね、っていうのがまあ多分ここ20年の間日本の人がなんかすっきりしなかった理由なのね。理由なんですよ。だからまあね、私禅なんて全然知らない。禅宗の禅寺なんか行ったことないです。座禅なんか行ったことないです。禅の本なんか読んだこともないです。私はもう本当にマインドフルネスの本しか知りませんっていう人だったら悩まなかっただろうし。で、私、マインドフルネスなんかちょっと怪しいよね、あれね。マインドフルネス怪しいよね。だからもう私はもう純粋に鎌倉の禅寺行ってただ座禅してますっていう、いう人も悩まなかっただろうし。だけどやっぱり悩んでもらわないと困るんですよ。悩んでもらわないとだってあなた日本人なのよ、ね、日本人なのよ。でやっぱり禅宗っていうのは日本文化のど真ん中にあるから、でこのちょっと禅宗を一切無視するっていうのはちょっといくらなんでも無理でしょう。無茶でしょう、ね、でそれと逆に言うとね、私はいや鎌倉の禅宗禅寺に毎月、ね、行ってます。まあそれはいいけども、それでもって最近やたらに聞くマインドフルネスなんてもうマインド怪しいもなんなんの怪しいもいら知らないってねいうのもちょっとまずいでしょう。 ちょっとこれ両方ともまずいんですよ。まずい。あのだけどもじゃあ私は禅宗やってきた人間なんだけどちょっとマインドフルネスかじってみたらなんかあげるあげるあげるってやれって言われてこれちょっと、うん、禅宗で教わったのと全然違うんだけどもどうしたらいいのって話になるじゃないですか、ね、でそうするとこの要するに人間というのは2つ矛盾するものが あるとちょっとそういうのは耐えられないんですよ。それ耐えられないよね。だから耐えられないからじゃあこっち捨てるこっち捨てるってなるかが、まあ、まあまあそんなに突き詰めて考える必要ないんじゃないのって言ってあの曖昧な態度を取るとかねそういうあたりでまあなんかすっきりしないですよ。はいはい。でそれ分かります。全部分かるのよ。分かるの。で私自身が全然すっきりしなかったんだから。で私自身が本当にあの本当に純粋な痴漢沙汰をやってきた人間がマインドフルネスでやってで最初は何か分かんなくてでもマインドフルネスの成果って言われる、人ですね、ティク・ナット・ハン氏っていう素晴らしい人に出会ってこれはやっぱりマインドフルネスすごいよねと思わざるを得ないしでその後出会ったテラバダの長老たちもやっぱりすごいなと思って、うんまあ、要するに何て言うかな結果が出てるわけですよ。結果が出てる。つまりあるあの病気のね治療法があって、まあ、いろんな治療法があってなんか治療法としては有名なんだけども全然成果が出てないのっていっぱいあるけどもでも成果が出てる治療法っていうのがあってそしたらその治療法を無視するわけいかないじゃないですか。いかないですよね。本当にしっかりとあんな素晴らしい人間になれるのかってね。でその治療法をやらなかったのはなんかもう未だになんかイライラしてに対してもうこっちではイライラっていうのも一切なくていつも上機嫌で。でもうあのこっちはなんか内側になんかあの爆弾抱え込んでいてあのいつ爆弾が爆発するかよくわからないからちょっと気をつけなきゃいけないなこの人はちょっと危ない人だなに対して こちらはもう全てを乗り越えていつもニコニコニコニコしてで それはなんか幸運だからニコニコするんじゃなくてもう最悪の事態になってねまああのなってもニコニコして、まあいよいよ死ぬってことになってもこの人はニコニコしながら死んでいくんだろうなっていうねいう人たちがいたらやっぱこっちすごいんじゃないのって人でなってでこれは一体何なのって何のせいなのって言ったらやっぱどうもマインドフルネスとかねっていうふうになったらやっぱこれは。マインドフルネスってやっぱりちょっとすごくないってねならざるを得ないんですよ。でもまあ一方でねあの私は痴漢沙汰の凄さも知っています。あのまあ前、まあ、よく話すけどもその、私がねあのまああのこの間のそれこそ奥村さんとの話で、私と奥村さんっていうのも本当30年以上の付き合いだからいやもっとだよもっともっともっともっと、うん、もう、37年ぐらいの付き合いかななのででまあ あの人も海外との縁があったからだから私と一生さんと奥村さんの3人で安泰寺の絵画部分をやってたって感じなんですよ、うん、だから、まあ当然お互いにポジションをねあの継いだりいろいろしてよく知ってる人なのね。だから私は奥間さんみたいに会った人はもう一切遠慮なしにガンガン行くけどねでこの間もガンガン行ったけどでそうするとなんかハラハラする人が出てきちゃったみたいなんだけどもあのいや別に全然それは気にならない気にならないっていうのはそれが安泰寺の伝統だとこの間も言ったけどもこれどういうことかっていうとね真理だけが人を救うでその真理をごまかしたら救えないって話です逆に言うとね。だから自分が個人的に間違ったっていいんですよ。私は1たす1が3だと思い込んでいた で1たす1が2っていう人と正面衝突して、そしてああ1たす1が3って間違いだったんだ、2だったんだ、2だったんだってことを私が知ることで私は救われるんですよ。わかります？その時に1たすが3だと思っていた私はちょっと恥かいたなとか、そんな関係ないじゃないですか。そういうか1たす2が2っていう真理を知ることで救われる方が100万倍大事でしょとも言わない、思わない。それともそれとも自分のプライドの方が大事ですか。大恥かいたっていいじゃないですか。1たす2が3だと思い込んでいて、その人は地獄落ちてたんですよ。それがようやく今2だって気づいて、それで地獄を落ちるのは避けられたんだから、それ恥ですかね。恥ずかしいこと、そういうプライドに触れちゃいけないことじゃないよね。ガンガン言わないと、1たす、あなた1たす3、それ違うんだって、お母さん、それ、ま、全然間違ってるの、いいって、私ガンガン言いますよ。だってお母さんが1たす3って言ったら地獄落ちるんだから、本当に。ね、っていうのはね、これあんたの伝統なんですよ。っていうのは、内室氏ってどういう人かっていうとね、私は内室氏と一緒に暮らしたことはないんだけど、年に数回お尋ねした晩年はね、ずっとねぐらいの関係しかないんだけど、だけどお尋ねして、午後にね、行って、あ、よく来た、よく来たって言って、マロシもね、私はその時若い運水だから、まあ若い運水に会うの多分ものすごく嬉しかったと思うんですよ。今だと私分かるもんです、その気持ちは、ね、若くてピチピチの修行僧なんかもう最高ですよ、ね、でそうするとね、老子興奮するのね興奮してどういうふうにするかとね、君ね、僕はついに真理を発見したんだよって、真理、老子ずっと真理発見してるじゃない、何回目の真理なんですかってね、そういう話なんですよ、ね、分かりますかね。私は毎回ね、新しい真理を発見するのね。新しい真理。で、その度に興奮するわけ。なぜ？この新しい真理によって、多くの人を救うことができるからっていうのが、あれなのね。だから真理っていうのは、まあ、要するに特効薬みたいなもんなんですよ。真理っていうのはなんか抽象的なものではなくて、それは特効薬だから、特効薬を発見することによって多くの人を救えるんですよ、ね、その興奮なんですよ、ね、でそれを、まあ、要するにまた特効薬を発見したよ、また特効薬発見したよっていう、まあ、そういう話なんですよ、ね、ですだから当然興奮するわけね、ですか。でそれでその特効薬によって本当に人を救えるのか、それとも間違った特効薬だから救えないどころが害をなすのか、ね、っていう問題が当然あって、だからそこで勝負をしているわけ。だから1たす1が2っていう真理によって多くの人が救われる。だけども1たす1が3っていう間違ったことを信じることによって地獄へ落ちていく。となったらもうそれは2なのか3なのかガチでバチバチやるしかないじゃないですか。その時1たす1が3だと思ってる人のプライドとかそんなもん関係ないですよ。そんなもの関係しては絶対にいけない。そんなところで忖度しては絶対にいけないんですよ。おかしいですかね。いや、それでも1たす1が3と思ってる人の気持ちも分かってあげないと。で、またどうせ。いや、それは分かりますよ。分かるからこそ、ごめんなさい、3番、1たす1が3間違ってる。ね、1たす1は2っていうのも、1たす1が3っていうのも、まあ、どちらもありじゃない。どちらもありではないですよ。どちらかし、どちら、それ両立不可能だから、本当に。そういう話なんですよ。ね。で、それはね、あんたたちの人間はそこはもうさっぱりしてます。そのあたりは。 うん、でそうなんだけど、まあただ私はちょっと奥間さんの説得にはうまくいかなかったんですけどねそれでね、まあ、そうやって基準点を、調べて、はっきりして、でその時いくつかあったね。でそれについてまた話しますけども、もう一つね、そのもう一つ前に、思いっていうものですね、今の話の焦点は禅宗っていうのは思いを手放すよね。だけどもマインドフルネスっていうのがなんか思い、なんかマインドフルネスの気づくっていうのはなんか思いそのものにしか思えないんだけどもっていうね。だから思いの手放しと思いそのものとはぶつかっちゃうよねっていうのが今の問題点ね。んだけどもじゃあその前になんで思いの手放しっていうぐらい思いっていうものを、うん、そんなに何て言うかな、問題視するのっていう話なんですよ。でこれはねそこにもちろん悪だとか罪だとか地獄だとか、ちょっと待ってね、今ヘリコプターが来てるから、まあいろいろあって、で仏教の特徴はもうお分かりのように、このなんかどっか遠くに悪魔のような悪魔がの存在があるとか、どっか遠くに地獄っていう場所があるとか、あるいはどっかもう生まれた時からなんか罪っていうものを背負っちゃってるとかね、そういう話ではなくて、まあ、この世には悪でもあります、地獄でもあります。だけどもそれは全部こっから来てるよねっていう話なんですよ。それが基本なのね。このここうわってここで何かいろいろ考えちゃう。ここから悪を生むよね。こっから地獄も生むよね。こっから人を傷つけるよね。こっからこの世の地獄が出現するよね。だから全てもうこっからスタートしてるっていう話なのね。だからで問題はどうしてこのほんのちょっとした思い間違いがこれだけの苦しみを生んでしまったの。でこのメカニズムの分析なんですよ。でこれ抜きにしてどっかにいきなり地獄があるよねとかね、あそこにあサタンがいるよねとかね、そういう話ではないんですよ。まあ悪魔はいるんだけども、悪魔を作ったのはもちろんここからですね。だから私のこの心の働きを抜きにして悪魔っていうのは存在しないし、地獄っていうのも存在しないし、罪っていうものも存在しない。いいですか。罪はありますよ、ね、だけども全部この心のほんのちょっとした間違いによって間違いが間違いが間違いを生んで、うわわわわわわってやったらいつの間にか地獄が出現してたっていうね話なんですよ。だからこのメカニズムをちゃんと見抜いていけば我々は地獄から出られるよねっていう話だし、私だけじゃなくて地獄にどんずっとズブズブにはまってるあの人を何とか救うことができるよねっていう、そういう話なんですよ。でそれで思いの手放しっていうのがね、一体どういうことになってるかって言ったら、まあこれも何回も言ったけど、この第四図から第五図にかけて、この第五図が本当に決定的なんだけども、この世界の外に自分はいるよねっていう話 でこの第四図っていうものの中で、人間のこの世界の苦しみが全部作られているよね。だからこの第四図の世界っていうのはもう苦しみの世界だよね。でこの第四図を作ってるのは一体何って言ったらば、第四図ほらこの頭のとこにあるじゃないですか、ね、だからそれはあなたの頭の中の思いがこれを作ってるんだよっていう、そういう話なんだよ。 ね。でそれでどういうふうにこの頭の思いがこういう地獄を作ってるのって言った時に、むさぼりと怒りと愚かさっていうねのが3つあって、ね、でそれで、むさぼりと怒りと、ね、でこれはねあの実際問題としてあって、むさぼりと怒り両方とも微妙に難しい問題です。っていうのは何ていうかな、怒りはね、怒りの問題はまたもう一回触れますけども、怒りは、自分の中に怒りがあった場合に。事故があったかな。いや大抵ね事故があった時にヘリコプター飛ぶんだけど、この間由比ヶ浜にクジラが打ち上げられた時にねクジラが打ち上げられた時にクジラを撮影するテレビのヘリコプターがガンガン飛んでもうなんかすごいことになっちゃったと。はい、怒りがね怒りっていうのはもう嫌じゃないですか。自分が怒ってること自体がいいなんて人誰もいないわけね。気持ち悪いんですよ。だから怒りって良くないよねって分かる。あ、ゆきちゃん。はい。むさぼりっていうのは、じゃあそこに座ってて。うん、むさぼりっていうのは、ある意味、ちょっと甘い汁を吸うようなもんだから、ちょっと分かりにくい。ですよね。でそれがまあでもむさぼりはむさぼりに過ぎないから、それがねこれ前も数週間前に話したけどこれは男女関係にあった場合に単にむさぼってる関係だったらばもう苦しみしか生まなくてでむさぼってるのかどうかはどう判断するのかっていうのは簡単でむさぼられた後にポイッとされたらそれはむさぼられただけであってそれはあなたの本当の幸せをなんか関係ないだけどもむさぼりではなくて本当のね本当の愛だったらば、あなたの本当の幸せを願うからそんなことはしないよねっていうそういう話ですね。だからこの辺りねもう本当にキリスト教の結婚観なんていうのは本当に私その通りだと思うんだけどだけど本当にクリスチャンの人といえどもやっぱり全然それに追いつけなかったというのが人類の歴史だったと思いますけどね。だから、だからもう簡単で苦しみがあったらそれはむさぼりなんですよ。愛ではないんですよ。もうそれで終わりじゃないですか。それで終わりいやね。だからもうそこは単純に考えちゃった方が話は早いと思います、ね、でそれで、それはもうこの間話した方がいいね。それは今日のテーマじゃないから。でそれとあともう一つの問題が怒りですよね。怒りで怒りっていうのはこれもまた非常に微妙なもので、それをなんか微妙に抑えちゃうっていうことが当然あります、ね、でむさぼりとか怒りっていう人間のそういうネガティブな感情ですね。ネガティブな感情。ね、で、それを、 良くないものとしてただ抑える、ね、ただ抑える。でそうすると何か一見穏やかそうに見える。だけども何か本当に何か正気がないっていうことが当然ある。ね、まあ先週先々週ぐらいかね、子供のおねだりの話をして、まあ、子供っていうのはもとれかむさぼりに駆られる場合もあるけども、でもそうじゃなくてもっと純粋な何か生命力がね、あふれる。溢れて何かを望むってことも当然ある。で、その区別がつかないままにとにかく親が全部ダメダメダメダメダメってやってしまったら、子どものむさぼりは確かに抑えられるかもしれないけども、子どもの純粋な生命力っていうものも抑えつけられちゃって、でその子は本当に自分がしたいことも分かんなくなってしまう。で本当に自分がしたいことも分かんない人間っていうのは実は非常に便利な人間で、組織にとってはね。だって自分がしたいことないんだから、じゃあこのマニュアル通りに働きなさいってね、いう話になって、はい分かりましたって言ってマニュアル通りに働いて、で普通はもっと自分がしたいことがあるからそれをさせないマニュアルとはぶつかっちゃうんだけども、もうしたいことがないからマニュアル通りにやって、もうそれで OK、ね、でそうなんだけども、この世界っていうのは全てにマニュアルができるかって、マニュアルできるわけないじゃないですか。それはね、マクドナルドのねハンバーガーをどうやってやるかぐらいはマニュアルでいけるけど、それ以上のことはマニュアルでできるわけがない。でそうするとその人は本当に何かをクリエイトったね、クリエイターっていう、そんなアーティストのことを考える必要もなくて、どんな仕事だって全部何かをクリエイトしてるわけだから、その何かをクリエイトすることもできないですよね。でだって自分の中から湧いてくるものは何もないんだから。でそうすると何も価値を生み出すことができなくて、で価値っていうものとそれに対する代価としてのお金っていうのは、同じだから、だから当然経済的にもだんだん困窮していっちゃうよねっていう話で、でしかも、何か本当にしたいことしてるわけじゃないからどうしようもない不平不満があって、なんかいつもなんかイライラしてるよね、でもそれを正直に表すこともできないから、なんか実に嫌な感じでの表現になっちゃうよねっていう、なんかもう最悪の本当になっ て、ね、でだからどういうことかっていうと、このむさぼりのままに生きることも怒りのままに生きることも、そしてそれをなんとか抑えつけようという生き方も全部ダメなんですよ。全部ダメなのね。だからこのライオンズの中で何をやろうかダメ、むさぼりのままもダメ、怒りのままもダメ、そしてそれをなんとか抑えつけようっていうのもダメ。抑えつけようとしたら生命力がなくなる。でむさぼりのままにしたら本当にとんでもないことになる。怒りのままにしたらもうとんでもないことになる。それは当たり前じゃないですか。ね、でそれがどういうふうにその心の思いの働きとともにそういう地獄ができているのかっていうのを分析しているわけね、仏教っていうのがね、むさぼりとか怒り愚かさっていうことで、だからそれは全部思いから来ている、自分の中の思いですね。だから自分とは別のところになんかサタンがいるとかそういう話ではなくて、自分とは関係ないところに地獄があるというそういう話じゃなくて、自分の心が最初の第一歩を踏み出して、でそこからそういう地獄を生んだりいろいろしてるよねっていうのがまずあって、いいですか。 だから思いっていうものがそういうふうな地獄を生んでるよね。だから我々はこの外へ行かなきゃいけないよね。ね、でこの外がこの大骨なんですよ。でこれが思いの手放しってことなのね。ですか。だけどもでそこで私この間諸悪さんに決定的なことを聞いちゃったんだけども聞いちゃったんだけどもこの第四図からここに出た時にこれを認識することができるのかっていうことね。これできないんですよ。できないわけ。なぜ？だって思いはここで手放されちゃってるから、思いは手放されちゃっているから、そして今手放された思い以外の認識するあれっていうのはもう持ってないでしょ？持っていないから、で思いを手放してここへ来た時に、このここへ来たこと自体を認識することはできない。で、翔子さん言ったよね。言ったよね。うん、翔子さん。ごめんなさい。これはかなり、ごめんなさい。かなり意地悪な質問です。私もやって、あ、これは、ね、ものすごい失礼な質問だって分かってるんだけども、分かってるんだけども、すいません。これを聞かない限りはちょっと前へ進めないので、翔子さんごめんなさいっていうつもりで質問したんですけどね。で、実際に、認識できない、ね、で認識できないっていうのが本当にもうそこが鍵なの、鍵なんですよ。ですか。認識できないとなるとあとは何があるかっていうとこの、まあ、座禅の姿とかね、座禅の姿で、この座相とかで恩命とか。だからあとはまあこういう、認識はできないけどもこの座禅の姿のところに恩命が働いているのをまあせいぜい感じるっていうぐらいのことになってしまうわけ。わかりますね。つまりまあ単純じゃないね、要するに思いっていうものによってこの地獄ができているよね。むさぼっても地獄、怒っても地獄、むさぼりや怒りを抑えつけても地獄っていうね、踏んだり蹴ったりじゃないですか。他に何が出るのあるわけ。むさぼりのままに生きること、怒りのままに生きること、あ、それも危険だからって抑えつけることってね、まあ、この3つしかないじゃないですか、どうせね。でこの3つともやっても地獄なんですよ。むさぼり地獄に、怒り地獄に、それから抑圧地獄っていうのもあるので、抑圧地獄もすごいですよ本当に。まあ大抵世間の人は抑圧地獄に入ってるけどね、世間って不倫を許さないじゃないですか。なんでね、特に芸能人の不倫とかね、なぜ。簡単ですよね。自分もしたいけどできないっていうだけですよね。それをあれ堂々とされてるから頭に来ちゃうだけじゃないですかね。だってみんな当事者も苦しんでるの決まってんだから、別にもう当事者苦しんでるんだから、もう今更そんな苦しんでる相手をさらにあれしなくたっていいと思うけども、でも許さない。なぜ。私は我慢してるね、あの人だけで好き勝手やってて、まあ、そういう論理ですよね。だからまあ要するに抑圧してたら、それもまた非常に苦しくなる。むさぼり地獄、怒り地獄、抑圧地獄っていうね。でそこから出ようよねっていうのが思いの手放しってことなんですよ。そして思いを手放したところに、座禅の姿があって、この座禅の姿が来ればもう全てが OK だよねっていう話なんだけども、この全てが OK だよねっていうことを認識できるかっていうのはできないのね。なぜ。もうすでに認識する作用っていうのは思いだから、思いとともに認識する作用っていうのはもう放棄されちゃって、あとでせいぜいできるのは感じるだけっていうねになるんですよね。なるわけ。そしたら、いや、それと 上げる上げる上げる下げる下げる下げる、全然これは噛み合いもしないじゃないですか。わかりますか。だからこの思いの手放しの人たちにとって、この上げる上げるとかね、膨らみ縮みとかね、吸ってる吐いてるとかいうのは、やっぱりなんか思いのなんかをなんかぐちゃぐちゃいじくってるようにしか思えないんですよ。これはどうしたって。だからマインドフルネスなんか忘れてしまえっていう言い方も出てくるし、マインドフルネスが全マインドフルネスを入れる必然性っていうのはゼロだから、マインドフルネスは一切何の興味もないっていう、話なのね、なんですよ。これを押さえてください。つまり今思いの手放しは分かったですよ。思いの手放しね。だから全てが思いが全て地獄を生んでるんだから、だから全部手放していこう。でそれに対してその今言ってる気づきっていうのも、まあ所詮思いに過ぎないっていうね。だからそれも手放す。だから当然マインドフルネスっていうものをやる意味なんて何にもないっていう話になるんですよ。だからどこをどう考えたってマインドフルネスが入る余地はないよね。これもこの間決定的に確かめました。で実際ないんですよ。ないわけだから私としてはあの時確かめたかったのは、まあ要するにマインドフルネス何の、関心もない、興味もない、勉強もしてない、その理由なんですよ。その理由としてやっぱりマインドフルネスを入れる意味がゼロだから。でそれなぜゼロなのか、どういうふうにゼロなのか、もう一回ちょっと確かめたかったんだけども、まさにこの理由ですね。分かったでしょ。お母さん分かってんの。大丈夫。おい分かってるね。この理由なんですよ。はい、じゃあ、これかなりちょっときつく難しくないですか。ここまで2人が別れちゃったら、ね、だから何か何度も言うように、私も何にも何にもなかったらね、本当に思いの手放しの座禅を今でもしてて。で、あ、マインドフルネスなんか不思議なことやってる人たちだな、あ、マインドフルネスなんか思いに過ぎないだね、なんか手放さなきゃいけないもんなのに、なんであんなこだわるのかなって思ってたと思うの、本当に。私も本当にあちら側の人間だった可能性が大いにあるんですよ。だけどもちょっとね、あちら側の人間であることをちょっと許されないようなことが次から次へと起こっちゃって、でそれで、このマインドフルネスっていうものを本当に、やらなきゃいけないことになっちゃって、でそれでやったら、でどういうことかっていうとね、結局ねこういう話なんですよ。要するに上げる上げる上げる下げる下げる下げるとかね、膨らみ縮みとかね、ごめんなさい、これはもう最初の最初に過ぎないんですよ。本当に。ね。だから、なんていうかな。ある学校があって、その学校のカリキュラムを全てマスターするのにはやっぱり何年間もかかって。で、それに対して、この学校に入学した初日の日に教わることってあるじゃないですか。ですか。でもカリキュラムそのものは何年もかかるんですよ。でその時にやっぱりその学校全体を理解するには、やっぱりカリキュラム全部を理解しないと無理、それはフェアじゃないでしょう。わかりますよね。 だけどなんかね、まるでこの学校に入った初日の日に教わることでこの学校全体を判断してるようなもんなんですよ。この上げる上げる上げる下げる下げる下げるでマインドレスを理解するっていうのはそういう話なの、ね、で私はその初日に教わることっていうのがなんかちょっとマインあの思いの手放しとぶつかっちゃうんだけども、だけどでもやっぱりこの学校入らないわけにいかなくてって言うんで、まあ、とにかく入ったわけね、その学校へね。でそれでまあ全てのカリキュラムをやりました。私はちゃんと卒業試験も受けて卒業しました。でこの卒業試験っていうのはとんでもない卒業試験だったんだけどもとんでもない卒業試験でとんでも卒業試験で、この学校で数年間かけて勉強したことは全部ひっくり返っちゃうような卒業試験だったわけね。だから当然この最後に全てをひっくり返すような卒業試験を受けてない人間が分かるわけないよね。この学校の初日に教わるようなことだけでここを理解するのはそれは全然フェアじゃないし現実的じゃないしリアルじゃないし、そういう話なんですよ。ですか。つまり思いの手放しと、そういう上げる上げる上げる下げる下げる下げるっていうレベルのマインドフルネスがどう考えたってぶつかるんだけども、それはごめんなさい、その学校の初日で教わるぐらいのレベルの話であって、学校の初日で教わることをぶつかったらそんなのが関係ないじゃないですか。だってその後たっぷりとまだまだカリキュラムがあって、そのカリキュラム全体をひっくり返すような卒業試験があってっていう話になったらね、そういう話なんですよ。ですか。だから結局ね、このマインドフルネスに関する大混乱は一体なぜ起こったのかっていうと、簡単な話でマインドフルネスの学校のカリキュラムを全然みんなやんなかったんですよ、最後まで。そして最後の卒業試験を受けなかったんですよ。そうだからマインドフルネスを誤解しまくったのね。そしてその卒業試験を受けてしまえば、そして卒業試験を受けたところで私らはこの最初にどう考えたって矛盾し合うようなものが実は矛盾していないってことにが分かる、ね、分かって、でその時に何が分かるかっていうと、思いをね、今までだったらば思いを手放した後、思いを手放してここに行ったってことを認識できるのかって言ったらば認識できないと、この間はっきり答えが出ましたね。だけども今は別の答えが出てくる、認識できるっていう、ね、そしてこのマインドフルネスの気づくっていうのも、もう上げる上げる上げる下げる下げる下げるって、なんか私のこのシンキングマインドがでもできそうな風に聞こえるけども、本当のマインドフルネスっていうのはそんなシンキングマインドがするようなものではなくて、全く違うところからの認識なんだっていう、そういう話なんですよ。でその全く違うところっていうのが、このマインドフルネス学校の全てのカリキュラムを終えて、卒業試験の時に初めて出てくるっていう話なのね。だから今までマインドフルネスがこう混乱したのは当たり前で、その全てのカリキュラムは全然終えてなかったし、終えた後での卒業試験もきちんと受けなかったからなんですよ。本当に卒業試験を受けたら全部ひっくり返ります。でこの学校の初日で教わることなんて、これ本当初日で教わることであって、こんなの前の分であるわけがないじゃないですか、そんなものは、ね、ですか。で、卒業試験で何が分かるかって言ったらば、この、思いっていうもの を持っている、そういう私、思いても湧いてる湧いてる湧いてる湧いてる私、それがむさぼりだったり怒りだったり、あるいは逆にむさぼりや怒りをよく抑圧するね、そういう全部同じですよ。むさぼりのままに、怒りのままに、あるいはその逆の抑圧しようが全部同じで、でそういう私ではない何かっていうものがあるね。それはこのマインドフルネス学校の卒業試験の後にはっきり見えてくるってことなんですよ。ですか。だからそこまでやらなかったからみんな見えなかっただけの話。そこまでやれば見えます。本当に。ね、そしたらそれが見えたらもう簡単でしょ。今まで思いを手放した後に、をこれを認識できるかってできなかった。だけども今はできるの。なぜ、その思いではないもう一つの何かあるから。そしてこの今まで、そんなの思いに過ぎないやろってねやってた、気づきっていうのはその thinking mind が気づくのではなくて、もう一つの私が気づくことなんだ。でその方が実は論理的にも整合性があるのね。なぜ？マインドフィネスで散々言われたじゃないですか。我々は心のね、いろんなネガティブな感情をヴィパッサナしたら、マインドフルにそれを観察したら、それは浄化されるとか、ね、ご因果さんだったらサンカーラが浄化されるとかね、いろんな言い方するけど、ね、そういうことが、だけども、なぜって言ったら、なんか答えられなかったじゃないですか。なぜヴィパッサナしたらそんな消えるんですかとかね。いや、ヴィパッサナしたらなんか客観的に見るから、客観的に見たらそれが無常であり苦であり無我であるとかで見えたから消えるんですっていう、なんかそれも分かったような分かんないよじゃないですかね。怒りっていうものは、なんか怒りっていうのがありそうに見えたけども、そんなのはなくて、怒りっていうものも無常であり苦であり無我であるから、あなたは怒りから解放されるんですなんて、そんなうまくいきますか。いや、そんなうまくいかないですよ。そうじゃなくて、私らが怒りっていうものをマインドフルネスで見ることで、なぜ怒りから解放されるかっていうと、怒りが生じてくるそういう場所に所属している私ではない、もう一つの私がヴィパッサナするからですね。そしてもう一つの私には、この怒りだとかむさぼりとかっていうものはもう存在しない。なぜ？それが存在していないところにあるもう一つの私だから。そういう話なんですよ。で、そしてそれがあって初めて我々は、この自分の中のネガティブなものを、どうにかできるわけね。で、そういうものがあって初めて、自分の中の何がむさぼりで、何が本当の願いなのかっていうのが、識別できる。それがないと、子供の中、子供が何か欲しいって言ってもそれ全部むさぼりだって全部押さえつけなきゃいけなくなる。そして子供の本当の生命力を奪ってしまって、本当に無気力な人間に育て上げて、何も価値を生み出せない人間に育て上げて、ね、ふうになってしまうですか。ですね。はい。このね、この基準点ですね、思いの手放しはあるんだけども、思いを手放したところには認識作用がないよねっていうのが、まあ、基準点だったわけ。そして今私らは、その基準点 を超えて、思いの手放し、そういう思いの主体である今までの私ではないもう一つの私が見えてきて、だから思いを手放しされた後もこのもう一つの私が全てを認識しているっていう話です。わかりますかね。そしたら、もう一つの私が、ちゃんと働くから、だから例えばね、座禅しているときは思いが手放されているから、ね、悪いことはしない。でも座禅から立ち上がったらまた思いが蘇ってきて、ちょっとなんかまた悪いことするかもしれないってことはありえなくて、なぜ、それはもう一つの私の方がそこでちゃんとファンクションしてるからですね、機能してるからですか。だったり、あるいは、座禅の中ではね、いろんな思いが湧いて、もう思いが湧いてもそれを行動と結びつけないから、大丈夫だっていうのも、いやそんなことなくてネガティブな思いを湧いたらもうネガティブな思いがもうすでにネガティブな結果を生んでいる、それが行動と結びつかなくてもね。だけどももしもう一つの私っていうのが見えてきたら、ネガティブな感情が湧いている場所ではないところにあるもう一つの私だから、それはもう完全にネガティブな結果から自由になっているっていう、そういう話なんですよ。わかりますかね。はい、じゃあね、今日はもう一回その、基準点っていうものと、思いの手放しと、マインドフルネスが本当にマインドフルネス学校の初日で教わるようなことだったらぶつかりそうに見えちゃうんだけども、それはやっぱり初日の出来事に過ぎなくてちゃんとマインドフルネス学校を最後のカリキュラムを全部終えて全部卒業試験を受けたらば全然違う景色が見えるよねっていう、そういう話でした。よろしいかな。はい、じゃあだからそれがね、その2つが揃っているのが今の日本ですね。禅の歴伝統もあるし、マインドフルネスももうそんな初日で教わるところじゃない。すべてのカリキュラムを終えて卒業試験をきちんと終えると、どこまでもマインドフルネス届いてますから。そうしてもって初めて私らは、そこの2つが世界で初めて日本で統合するのはその結果ですね。統合、融合って書いてあるけどね、一生さんは統合って書いて言ってたんだけど、ね、なります。はい、じゃあそういう時代がもう来てますの ですか、ね。はい、今日はねもう一回ちょっと思いの手放しっていう基準点がこの間はっきりしたので、そこと、マインドフルネスの関係を、はっきりさせました。願わくはこの功徳をもてあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを。 人生願動煩悩無人生願断法門無量生願覚仏道無常生願上仏道無常性願上修行無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願覚仏道無常性